日曜日の競馬が終わりました。高松の宮記念、まあいい配当だったですね。このレース私一つだけ自信があったんですけどね、7枠だけはいらねえだろうとこの人気だって私毎週競馬やってますけどね、ダノンスマッシュとモズスーパーフレアってほぼ初耳ですよ。こんな馬いたっけと、まあ確かに私馬なんかあんまり二の次で、注目してませんけどね、帽子の色と数字しか見てないもんで馬知らないんですが、それにしてもですね、こんな G1 の舞台で一番人気になる馬かと、これがまあ率直な、第一印象ですね、なんでいらねえんだとでまあ予想に書いたのが、まあ経験上4枠か5枠のどっちかは馬券になるんだろうなっていう、そういうのが見えてくるなって、書いたんですが、でですね、まあ4枠か5枠どっちすっかなと思ったんですけども、まあ5枠もいいんだろうということで、まあ、ついですね、5枠の方を軸にしてしまったんですけども、蓋開けたら青い帽子の方だったっていうですね、なんか青い帽子そうだよなと、嵐ってですねヘッドラインに出ましてね、これ検索するともうジャニーズ事務所の嵐というグループしか出てこないですね、ほとんど。でリーダーが大野聡っていう、ですから大野拓也いいのかなと思ったら、そのメンバーに色が振り分けられてまして、まあ、青なんですよ、その大野くんが。だからやっぱ青い帽子の方もいいのかなと、最後までこれ消せなかったんですよね。4号にはならねえのかなと思いながらも、でまあレッツゴドンキじゃねえかと思えばですね、蓋上げりゃ湘南アンセムのこのスポンポンですよ、G1 初めて挑戦ですかこれも人気なかったですよね。ただまあこれとて割り出せるというか、まあ4枠か5枠か岩田か7ゼッケンなんですよね。これどういうことかと言いますと、まあ私は要するに語呂合わせこじつけ予想屋という、まあ世間一般での認識ですわね。あいつは何でも、面白おかしくオカルトで語呂合わせで、でこじつけて馬券を買ってるやつなんだというふうに、まあ世間では思われてるわけですよ。まあそれはいいんです。で私の父親が、そういう本を書きましたんで、まあ真意は違うんですけどね、世間一般にはそういうふうに伝わってしまったということなんですが、ただし、まあ、楽しいですよ、それは。決闘調教とかですね、展開とかですね、そんなことよりも、例えば一郎が引退したらアイファー一王でしょうとかですねあるいは日経賞で一六とか来るじゃないですか、本当に楽しいんですよ、それで。まあいいです、それは。ただし千差万別じゃないですか、10人と色、あなたと私の人生は違いますね、これ。ですからもちろん考え方も多様性、いろんな考え方が出てきて、これは当然なわけです。 A さんが、一郎が引退して、一六がいいんじゃないかと思えば、いやいやアイファー一王とタガノベローナで一郎ってなってるでしょというふうに考える人もいればですね、また背番号51番だったから51がいいんじゃねえかとかですね、いうことも考えますね。まあまあそれはいいんですよ。でそんな中にあって、要するに価値観の共有の部分もなければダメなんじゃないかなっていうふうに、そんな語呂合わせばっかり言ったってですね、場が持たないわけですよ。でずっとですね、その平成6年から、私が引き継いでから、毎週こう競馬を見てきて、なんかその結局答えがみんな一緒になるようなものがないだろうかっていうふうな、思案を重ねてきたわけですよ。でまあたどり着いたのが、結局は登録馬状況の完全なる把握ってやつですね。はい、これなんです。 どういうことかと言いますとね、この馬がこのレースとあのレースに登録してるよ。まあ、それをダブル登録って言いますよね。で、それが、まあ、いろいろなところに配置されるわけですね。で、その結果、割り出される枠やゼッケンというものがあるわけです。それに関して言えば、千差万別の、まあ、ゴールがみんな違うわけではないと。北海道生まれの、豊島区在住の高本達也という男が、あ、これは、5枠じゃないかなと思えば、青森県出身の、同じく、まあ、豊島区在住ではありますが、全く違う人生を歩んだ中島ちゃんという男も、あ、これは5枠じゃないかなと、違う空の下で同じ結論にたど、あの、到達するという、そういう考え方なんです。こういう土台がなければ、私はただの本当に語呂合わせ予想屋として、あいつは気違えたバカだと言われて、そのまま死んでいく以外ないだろうというふうに思ったんですが、でもこれがやっぱり土台で、そういうことがあったからこそですね、この25年間やってこれたんじゃないかなっていうふうな、ことも考えてます。で、全レースはこれ当たりませんよね。で、この1ヶ月間、まあ今週も中島ちゃんまた今日も当たってるんですけどね。それは当然当たってますよ。だって、あの方ちゃんと登録馬状況完璧に把握してますもん。週末までに。で、この馬ここにいるあの馬出てこなかったとかですね。やって、その結果割り出される、ゼッケンや馬を素直に買ってるわけですよ。その結果どうでしたか？毎週当たってますよ。毎週後輩と打ち抜いてます、中島ちゃん。ほらね、と。あなた、だから余計なとこ星繰り返さないで、黙ってこれに従ってるだけでよかったでしょって、本当に実践するだけ素晴らしいですよ。あの人は勇気があるんです。私は脇道に逸れちゃいましたけれどもね。ただ逸れたというよりも、一つだけこれ難点があるんですよ。それは、頭数の違いなんですね。頭数が違うんです。なので、枠とゼッケンがずれることがあるんですよ。ですから、唯一その答えが、その分かれるというのは枠とゼッケン。あるいはぐるっと回した。で、何番目という。これなんですね。中島ちゃんが、だから5枠といえば私5ゼッケン買ってみるわけですよね。どっちか当たるじゃないですか。中島ちゃんの方が当たればいいなと思いながら。まあそういうことなんです。で、高松宮記念にはダブル登録馬が、まあ一頭もいなかったんですね。ただし、2分の1の抽選だったんですか？あの、ペーシャ・フェリシタという馬と、それから、キングハートですか？この2頭が、どっちか出られる抽選にかけられて、キングハートの方は落選したと。で、そのキングハートっていうのが、どこにいたかと言いますとね、オーシャンステークスですね、前走はね。北村博士が乗る予定だったのが、ルメールに、ぶん殴られて、レース中にですね、邪魔されて、落馬して怪我して横山のりちゃんが乗り換わったと、でなんかおかしいわけじゃなくてですか同枠のモズスーパーフレアが1着ですね、でキングハートは7枠13 7枠14のモズスーパーフレアが1着してで2頭の抽選を争ったペーシャフェリスタのペーシャフェリスタの方が出てきて今度は7枠14ゼッケンに入ってて同じくモズスーパーフレアが隣に同枠にいるんですよ。しかも同じ代々の帽子で。こんなもん来るわけないじゃないですか。いらねえよというためにペーシャフェリスタここに入ったんですよ。わかります？これがすっぽんぽんだったら来ますよ、逆に。1、2番人気が同居ですよ。ペーシャフェリスタという馬を7枠の真ん中に入れて、両隣の13と15を1、2番人気っていう。もうこういうものを買っているようじゃ、この先いくらやってもあなたには馬券的勝利の目はありません。はい。断言してやりますよ。競馬ジャーナリズムはみんなしてダノンスマッシュだ。モススーパーフレアだ。これの一騎打ちでどっちかが一着だろうと。こうやって洗脳状態ですよ。オウム真理教ですよ、こんなもんは。テレビ見てもラジオ聞いてもですね、みんなこの7枠だっつってる。いや、ちょっと待てよと。このペーシャフェリシタっていう馬が7枠14ゼッケンに入った時点で積んでるんじゃねえのと。思えるでしょ？思いませんか？だからこそ、オーシャンステークスのキングハート。はい。ペーシャフェリシタ。
どちらも7枠だったということなんです。
これが種明かしですよ、長年競馬やってきて、あ、こういう変な枠には手出しちゃいけないな、出してもいいんですよ、人気はその時は出してください。1番人気や2番人気が入ったら、あの、黙ってぶった切ってください。こういう呼吸なんです。教科書には載ってませんけどね、長年繰り返されてきた同じようなことをですね、何度も何度も繰り返してきた山手線ゲームなんです。皆さんね、ウグイス谷で降りて、あ、ま、乗ってまたぐるっと回ってきて、ウグイス谷まで来たら、あの、まあ、あの、そこでまた、あの、ホテル街に行ってですね、お姉ちゃんと一発やるかもしれませんが、何話してるかだんだん分かんなくなってきましたけれども、要するに山手線でぐるっと、ぐるぐる回ってるんですよ、これ。で、じゃあなぜその4枠の7席券だったかと言いますとね、これはもうはっきりしてますよ。土曜日の毎日杯のダブル登録です。今週メインレースにいたダブル登録って たった2頭しかいなかったんですよね。どこにいましたか？毎日杯のダノン帝王の5枠7席券、誰が乗ってましたか？乗り換わりで岩田康成ですね。それからもう1頭はマーチステークス の, さあの5枠の10席券の里のティターンだったわけですよ、ね、で、その毎日杯のダノン帝王岩田康成、これ馬券になりませんでしたね。あれ、再現ダブル登録随分直接本人馬券になるけれども珍しく来なかったな。そこで考えなくちゃいけないんじゃないですかね。あれれと、じゃあこれなんか言ってるぞと、ましてやダノン帝王に岩田が乗り換わって、高松宮記念は七世間と岩田がこうやって同居してるんだから、ここじゃあるまいかというふうな、まあ推理はまあちょっとひねればできませんか。で、レッツゴドンキかなと思わせつつも、実際に来るのはこの七ゼッケンの方だったりするわけですね。やらしいですね、本当に。で、マーチステークス、どうでしたか？また、里のティタン、本人乱歩吹いていっちゃうというですね。ここ最近のトレンドが守られたということで、なんでまあ、多分里のティタンは本人が馬券になるか、反対、あの、ダブル登録馬のいない高松宮か六甲ステークスのヒントも兼ねるぞというふうに思ってるわけですね。で、まあ六甲ステークスの5枠は私は抜けにしました。なぜなら高松宮記念5枠軸にしちゃったからですね。まあどっちか組んだろうなと思って、で、もう六甲ステークスで5枠が馬券になった以上はもうこのビナスもいらなくなっちゃいました。これぐらいはもう事前にわかるわけですよ。いらねえなと。で、本人も来ちゃってますしね、里のチタン自体が一着で。ですから、まあそういうことでですね、どうぞ皆さん、競馬をパズルだと思ってですね、ちゃんと基本もあるんですよと、土台もあるんですよ、私の場合は。だから語呂合わせだ、こじつけだと、オカルトだと、まあ、もう思われるのは自由ですけれども、その実、ベースにあるものは、あの、しっかりしていて、毎回それ優先して私は推理しているというだけの話です。はい、で、あとは兄貴殿とか、まあ、斎藤さんとかのご助力をいただいてですね、ただすごいことがありましたね。やっぱこれ22なんてすげえなーと。先週のスプリングステークスですね、ユニコーンライオンと西の金釣りという馬が、同居していたんですよね。あの、今月兄貴殿は、壁紙カレンダーを見て、JRA のホームページに、あの、映ってます。あの、親子で映ってるのありますよね。あれ見て、なぜか、3月のライオンじゃねえか、って言ってきたんですね。ええー、と思うじゃないですか。でも、もう兄貴殿に言われたら丸呑みですもん、これ。あ、そうですか、わかりました。じゃあ3月のライオン、ライオン気をつけておきます、ということで、今日もレオという馬が早いレースで一着してましたよね。ライオンなんです。なので、で、しかも、ライオン直接買っても、レオは来るんですけどね、バシレウスライオンとか何々ライオンとか、これまで、あの、3頭ライオン馬メンバー出てきましたが、いずれも馬券になってないです。ただし、ライオンが入っていた枠、ゼッケンがメインレースに飛んでいるのは事実です。ですから、スプリングステークスの2枠3ゼッケンのユニコーンライオンという馬が、馬券にならなかった時点で、まあこれ2枠の3ゼッケンですよね。もう一つは西の金釣りという馬。これはですね、藤原ファームの馬でしたっけね。藤原牧場でしたっけね。ちょっとどっちか忘れましたが、とにかくこの両方、どっちからの生産馬なんです。で、江戸川区の斉藤さんからメールをいただきました。その JRA のホームページ3月の壁紙カレンダーは、
藤原牧場だよと、場所は。で、プリンセスペスカの、プリンセスペスカという繁殖牝馬と、その子、2018年度産だよというふうに教えてもらいました。全然わかんないですよね、見ても。でも、斉藤さんという方は、Google Earth とかいろんなもの見てですね、場所を割り出すんですね。で、へーと。ここは藤原牧場なんだ。で、藤原牧場と藤原ファームっていうのがあるんですよ。藤原ファームは、カタカナ表記です。で、似てんなと思って、何なんだろうと思ったら、その斉藤さんは、おそらくこれ兄弟か親族だろうというふうに言うんですね。なぜなら、同じ新日高町で藤原牧場と藤原ファームは隣り合ってると。しかも、放牧地を一部共有してるんだそうです。まあ、まさか赤の他人がですね、放牧地、まあ、仲のいい人もいますけれども、土地を共有というのはこれやっぱ親族でしょうね。ですから、藤原ファームと藤原牧場はほぼイコールとして考えていいんじゃないのということでした。ですから、私も頭ちょっとこんがらがってきちゃいますよね。兄貴殿は、同じ壁紙カレンダーを見てですよ。兄貴殿は3月のライオン。斉藤さんは藤原牧場って言ったんですよ。これもう価値観の共有でも何でもないですよね。全く違う意見。ただし、その、先週、信じられない光景が、スプリングステークスに、の枠順に広がっていたんですね。2枠の3ゼッケンに、ライオンと、2枠の4ゼッケンに、藤原牧場の馬が同居していたんです。で、どっちも馬券にならなかったんです、これ。じゃあどうすんのって話ですよね。高松の名義に黙って2枠3ゼッケンと4ゼッケン、2人のゾロ目から1点買っとけや、というですね、こういうことなんですよ。もう、ね、じゃあ、まだ3月終わってないんですよ。まあ、今週ですね、おそらく、来月の4月の壁紙カレンダーの発表があるでしょうね。まあ、それももちろん無意味じゃないですから、で、来週からはもうすでにその4月用の壁紙カレンダーの効力が、有効になるということなんですけども、ただしまだ3月は3月で、その、プリンセスペスカとその子の写ってるあの写真は終わりじゃないですからね。もうワンチャンありますからね。ワンチャンあるとするならどこだと。それは来週の大阪杯じゃないですか。ああ、ここ来週に持ち越しだと思えません。だってね、なんかそれっぽくもなってましたし、LINE、ああ、まあいいや。ね。そういうことですよ。本当に、だから、すごいと。兄貴殿と斉藤さん。まあ他にも私にご助言くださる方たくさんいらっしゃいますけどもね、皆様のお力添えがあってこそ、今日の私があると思うんですけども、本の代わりにホームページ上からその e-book ということで PDF ファイルをアップするってもうプログラムできてるんですけどね。PDF ファイルにうまいことなんないんですよ。どうしましょうね、これね。まあ、だって、もうこれは兄貴殿のメールを皆様に読んでいただきたいじゃないですか。だから、そのままそっくりぶち込みたいなと思ったんですけどね、できないんですよね。で、これまでの、修法も1号から、もう無駄なこと書いてませんからね、何一つ。これも読んでいただきたいと。ですからね、逆に修法を読みの方はもう、これは、読む必要はありません。で、修法を、バックナンバーで全部読みたいなと言われる方には、とても、リーズナブルにご提供できるのかなと思いますがね、いつになったらできるんでしょうね。ダービー終わった頃じゃダメですか？ダービー終わったらもう、どうしましょうね。今年1年やらなくてもいいかなと思ってるんですけどね、もう二度と、まあ本も書きませんし、あとは、まあ、なんとか PDF ファイルにできたらいいんですけどもっていう感じで、まあ毎週こうやって動いてますからね、修法読んで私の予想を読んでいただければ、全て把握できるのではないかというふうに、思う次第であります。はい、マーチステークスやっぱりリーゼントロックが来ますわねこれね。イチローの引退でちょっとまあ影が薄くなっちゃいましたけども、やっぱパワートゥーザピーポーのですね、内田裕也さんがお亡くなりになりましたんで、やっぱロックですよ。はい、ロック来なかったな今週は。まあキキキリンさんが亡くなってね、まあ内田裕也さんも呼ばれたんでしょうね。まあずーっと別居してたんですけども、まあそういう夫婦の形もあるんでしょうけれどもね。 内田裕也さんっていうのは、俳優で映えましたね。まあ、なんとも言えない不気味な男を演じたら、もうあの人の右に出る俳優はいなかったなと思いますけれども。まあ、そんなわけでした。今日は、浜中ロッコステークス3連覇でしたね、やっぱね。3連覇するんです、やっぱり。斉藤新太が3着に来なかったのが、心残りでしたけどもね。まあ、そんなわけです。まあ、来週も頑張ります。どうもありがとうございました。